シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は許しについて話したいと思います。この作品は、23年の3月18日公開で日本映画で98分ですね。監督がアンシュル・チョーハンさんで、脚本が別の方でランド・コルターということで、まあ、この方はなんかその監督の、チョーハン監督と、まあ、共同脚本をやってたりとか、うん、編集だけ担当し、とか、まあ、だから一緒にやってる方っぽい感じですね。うんうん、はい。で、映画ドットコムの説明を読むと、娘を殺された元夫婦と、犯行時に未成年だった加害者女性の葛藤を通し、魂の救済というテーマに真正面から挑んだ裁判劇という話です。
うん。
では、この感想をトケイさんからお願いします。
はい。これは、ちょっと名古屋で見れそうになかったのはあって、この間、東京に、まあ、遊びに行った時に、はい、その帰りにこれを見て帰って。
先週か。
そうですよ、はい。
はい。
なんですけども、見てよかったかなというふうに思いました。はい。
お
で、テーマは、まあ、今、解説読んでいただいたように、まあ、殺人事件があって、その、加害者と被害者家族のね、
うん、
対峙みたいなのもあるんですけど、
はい、
ちょうど、あれフランス映画でしたっけ？ドキュメンタリーで、フランスではなかったですかね。対峙という映画ありましたよね。マスさんが。
あ、対峙、はい。ドキュメンタリーじゃないですね。
あ、ドキュメンタリーじゃないのか、あれ。はい、劇映画
です、ね。劇映画ですね、うん。アメリカの映画ですね。
あれアメリカでしたね。ごめんなさい。
はい、
まあ、ちょっと似たような構造の部分あるのかなって、僕はちょっと見てないんですけど、そっちは。
うん、
はい。まあ、テーマとしては同じかなという部分はあって、
はい。
で、まあ、着眼点というか、そのテーマは僕はいいと思うんですけど、
はい。
ただドラマとしてちょっと、それ以外の部分がノイズに感じたなっていうところがちょっとあって、
うん。
まあ、良かったけど絶賛っていう感じではないっていう感じですね。
うん。
で、その良かったテーマというのは、やはりその、被害者家族のまず苦しみですよね。うん、名前が、あれですけど、まあ、証言っていう方ですね。俳優がやってる方と、はい、めぐみですよね、うん。元グラビアアイドルのね。
はい。
が、まあ、もともと夫婦で、今は別れてしまってるんですけど、うん、
はい。
その娘が殺されてっていう話なんですけど、
はい。
その被害者家族の苦しみと、で、まあ、その時に娘と同級生だった、あれは高校生ぐらいですかね。
うん。
だった、まあ、加害者、が出てきて、まあまあ彼女も彼女で苦しんでるっていうようなところですね。
うん、
両方から描かれてるっていうところで、
はい、
で、このお話というか、この作品でまあ特徴的なのは、あんまり普通はないと思うんですけど、加害者と被害者家族が直接話をするっていうシーンがありますよね。うんうんうん、まあ、
はい、
実際の裁判でそういうことを、まあ裁判以外のね、部分で喋ってるわけですけど、実際日本でそういうことがあるのかどうかちょっとわからないですけど、希望を出せばもしかしたらできるのかもしれないですけど、う
ん、はい。
まあ、そういうシーンが意図的に入っているっていうところで、
うん。
で、まあ、お互いの意見というかね、考えみたいのを、まあ、言い合うってほどじゃないですけど、そこで観客も両方の、まあ、立場で物を考えるというようなことが、まあ、できるのかなっていう風ですけど、
うん。
で、その、まあ、テーマっていうか、まあ、おそらく監督が描きたかったことは、その、まず、刑罰についてだと思うんですけど、その刑罰の、そもそもの目的みたいなものを問うてるのかなって思ったんですけど、
うん。
まあ、まあ、主に日本だと3つあるっていうふうに言われてるとは思うんですけど、
うん。
まあ、一つは一番わかりやすいのは報復とか、制裁的な意味ですよね。
うん。
こういう罪を犯したんで、これだけ罰を与えますみたいな、いうような意味ですよね。はい、で、まあ、それを含めて、っていうか、まあ、それを、まあ、そういうふうになりますよっていうことを、まあ、国民に知らしめるという意味での威嚇というか予防的な意味がもう一つありますよね。
うん。
で、まあ、ただ、まあ、ある一定の程度普通の一般的な人には予防にはなるけど、いわゆるもう、自暴自棄になった人とか、
うん、
こう無敵の人って言ったりしますけど、はい、いう人には、まあこういう威嚇とか予防の効果はあんまりないとは言われてますよね。
うん、
もうどうでもよくなっちゃってるんで、そういう人たちは。うん、まあ、 通り魔的なことをしたりとかね、そういうことをする人ですよね。うん、で、もう一つはその、再犯を予防するというか、まあ、再犯をしないように教育したりとか、更生とか、まあ、一時的な隔離という意味はあるんですけど、
うん、
いう意味での刑罰の、まあ、三つぐらいあるのかなっていうふうに思ってて、で、まあ、日本ではどっちかというと、この、教育とか更生の部分はどっちかというと不十分だっていうふうに言われてるというか、僕はそういうふうには思ってはいる部分はあるんですけど、
うん、
で、これを、まあ、弁護士側はやっぱり、未成年だったってこともあって、まあ、教育とか更生のね、意味での罪はもう十分償ったということを言ったりするんですけど、
うん。
まあ、加害者、ごめんなさい、被害者側の家族としては、やっぱり彼女が、まあ、刑務所から出てくると、世の中に出ることは許せないというふうに思っているという。うん、特に、その証言演じてる人は、お父さんの方は、その気持ちが強いと。
うん。
で、彼の考えがどう変わっていくかというか、どうなっていくかみたいなところね、観客も一緒に見るみたいなね、風で、いろいろ考えさせられる作品で、まあその辺はよくできてたかなっていうふうに僕は思いましたし、
うん、
で、弁護士の、その、弁護士が、お父さんに対してその、なんだろう、質問するシーンがあって、人間は誰でも失敗しますよね、みたいなことを言うシーンがあったと思うんですけど、
うん、
あなたも失敗したことありますかって言って、まあそれは誰でもあるでしょうって言って、
うん、
でも人は殺したことないみたいなね、まあそれは当然なんですけど、
うん、
で失敗したらまあ反省してそれをその失敗を生かせる方がいいんじゃないですかみたいなことを言うんですよね。まあつまり公正的な意味で、うん、でまあその失敗の対象してとして彼がにとって失敗今近々の失敗っていうかなんか。過ちといえば、まあ、浮気になるんですけど、それが。
うん。
それが、どうなのかなって僕は、ちょっと思ったりはしましたね。
ああ。
うん。その、失敗の、まあ、人間ね、誰しもいろんな失敗っていうか、まあ、過ちというか、まあ、軽い犯罪だったら結構犯しちゃってることあるかもしれないですけど、
うん。
その、引き合いに出すのが浮気で、っていうのはどうなのかなってちょっと思ったりはしたんですけど、
うん。
うん。でまあ、こっかなと気になった点になるんですけど、まあ、それも結構、はい、引っかかった部分ではあるんですけど、まず一つは、キャスティングが僕はちょっと、いいのか悪いのかちょっとわかんないなって思って、引っかかったっていうか、はい、まず、その、お母さんとして出てくる、めぐみ、ですけど、
うん、
彼女の演技はほとんど僕見たことなくて、多分映画で見たのは、初めてかなぐらいなんですけど、
僕は演技的に初めて見ました。
ああ、まあ、年齢的にも僕はそのグラビアアイドルとして彼女は見てた頃ともほとんどないので知ってはいましたけど。
うん。
僕
も見たことないですよね、グラビアを。
イエローキャブですよね。
はい。はい、
もう一人誰でしたっけ？大河ドラマに、大河ドラマに出てる有名な。
ああ、小池。
あ、小池栄子。
はい。
は、だからその二人ぐらいは知ってましたけど、
うん、
イエローキャブ出身みたいなね、感じで。はい、まあ、今、俳優業もやってるというような形で、うん。うん。で、彼女自身のその、めぐみの、演技は、僕は良かったなっていうふうに思うんですけど、うん、
はい。
ただ、なぜ彼女が、その、キャスティングされたのか、まあ、実際には分からないですけど、なんか、元グラビアアイドルというだけでキャスティングされてないかなって思っちゃった部分がちょっとあって、
それは大変だよ。だってもうだいぶ年だし。
そうかな。なんかちょっと、まあ、脱ぎはしないですけど、
はい。
そういうシーンもあるし、その、結局浮気をするわけじゃないですか。魅力的な女性として描かれてるのかなっていう。色っぽさ、まああったんですけど、その、色っぽさこの映画に必要あったのかなっていうのはちょっと僕は
思う。色っぽさありましたっけ？
まあ。
なんか後ろ姿とかあったのか？
あったと思うんですけど、うん。あと、
僕、そもそもめぐみに全く魅力を感じてないから、
はい、
かもしれない。
はい、
全然、色気を感じてないのを忘れたんですよね。そうか。
その今の旦那との絡みもちょっとあるじゃないですか。
はい、ありましたっけ？
ありましたよ。
酔って
、ワインかなんか飲んでみたいな。うん、床でみたいなね。
はいはい
はい、あれはこの映画とあんまり関係ないなと思いつつ、だから必要あったのかなってちょっと思ったんですけど、僕は。
うん、結構濡れ場多い映画ですね。
そうなんですよね。直接的なのはそれが一番そうですけど、
うん、
あと、間接的な、なんかもう、
そうですね。
ホテル行った後みたいなね。 シーンがあって、
裸で、
そうそうそう、
起きてるというか、まあ、
うん、あっさり浮気してるみたいなね。
てか、あれ、なんで旦那さん何も言わないんだろうっていう。
そうですね。
朝帰ってきてないなと思って。
うん、バレるやろって思うんですけどね。
うん、
で、もう一人その、証言っていう方ですけど、この人を見るは見るんですけど、
はい。
あんまり映画では、メインであんまり見たこと、
見ますか？僕
なんかで、なんかで見たことあると思うんですけど、
お
う、うん、あの、なんか雰囲気はすごいありますよね。
はい。
ただね、ちょっとね、セリフが聞き取りづらいなっていうね。
お
う、うん。あの、もしさ、沖縄出身で、
はい。
あれか、別に、ハーフとかいうわけでもないんですね。だから、沖縄出身だから、ちょっと外国人っぽいなっていうふうには僕は思ってたんですけど、別にそういうわけではないですね。
いや、ハーフなんじゃないですか、ね。
ハーフなんですかね。
違うかな。いや、顔が明らかに日本人だけっていう感じではないかなっていう気がするんですけど。
まあ、だから、まあ、別に、だから日本語が達者じゃないかどうか、ちょっと、まあ、そこまでちょっとわかんないですけど。
はい。
うん。だから、映画見てる限りはそういう人なのかなって思っちゃったぐらいなんで、
はい。
うん。まあ、聞き取りづらかった部分はあったかなっていうのは、
うん、
ありましたかね。
書いてないですね、別に、うん、特に。
まあまあ、些細なことかもしれませんけどね。あとね、はい、引っかかったのはやっぱ弁護士の人ですよね。まあ、ああいう人もいるでしょうけど、
はい。
なんか、やたらになんかこの人には裏があるんじゃないかみたいな喋り方っていうか、なんか、匂わせがすごいあるような演技で、
うん。
別に、悪いことはしてないですし、結局。
うん。
まあ、お金のためにやってるだけっていうわけでもないですし、なんか微妙なラインを言ってる弁護士だったんですけど。う
ん、でも、ね、お金取れんのかなと思ったんですけ
ど
ね。
うん。そうですよね、確かにね。国選弁護人だったら、もう何、それはそれなりに出るんでしょうけど。でも、お金を取るみたいな。結局取れなかったんでしたっけ？
と思いますよ。賠償金をあそこから取るのって結構無理じゃないかと思ったんですけどね。
まあ、なんせなんか、こう、もっともらしいこと言ってるんだけど、なんか、内心は軽そうな人だな、みたいなね。喋り方からして。なんか
まあ、そういう言い方から
そうですよね。だから、ちょっと、僕は、まあ、僕らがよく見る、その弁護士ドラマとか映画が本物かどうかわかりませんけど、
うん、
なんかぽくない人だなってちょっと思いましたね。
あ、うん、
なんかすごい違和感があったっていうか、
うん
うん。あとはやっぱり浮気周りの話がやっぱノイズにしか なってないってことはないんですけど、
うん、
僕はにとってはノイズだったかなっていうね。なんかもっとそのテーマをもっと深掘りして描いてたらよかったなっていうのはちょっと思いましたけどね。
うん
うん、なんかいらないんじゃない、いらなくはないけどなーっていう感じです。はい。
うん、
まあ、そんなところで、良くも悪くもって感じですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。どうでもいいですけど、証言さんの奥さんは、名 J だっていうことを今知りました。は
い、あ、
歌手
です。歌手ですね。はいはいはい。すごい有名な人ですね。
はい。
ええ
ー、と思って。まあ、どうでもいい。
そうなんだ。
はい。すいません。は
い、いえいえ。
じゃあ次僕。
お願いします。
お願いします。はい、まあ僕も、おとけさんの観察、もうほぼ一緒ですね。
そうですか。
ほぼ一緒っていうかまあ、まあ僕はでもあの、浮気のシーンは確かに長いんですけど、
うん。
あそこは、その描き方の問題はあるにしろ、あってもよかったかなとは思ってて、
うん。
だからこの話は、2本の話が並行としてあって、うん、1本はその、まあ加害者と、
はい。
被害者家族との葛藤みたいな話と、
うん。
あとまあ岡崎夫婦の関係みたいな。
うん。
だから、被害者と、その人が新たに持った家庭の中でどうなのかっていう。だから、その、被害者がそのまま被害者として存在してるわけじゃなくて、
うん、
前に進もうとしてる被害者家族がいて、
はい、
で、その、旦那さんも、旦那さんっていうか、だから藤森さんの、役のような立場の人がいて、
うん、
その、それと、被害者家族との関係性もあるから、
うんうん、
だからまあ、その不倫があるかどうか別としても、その関係性あった方がなんかこう、より、まあ、広い話になるかなとはちょっと思ったんですね。
はい。
その、被害者、あ、家族と加害者っていうだけだったら、もっと話が狭くなるというか、
うん、
あんまなんか展開しづらい物語として、かなっていうのがあるかなっていう気がしたんで、
なるほど。
でももうちょっとその不倫のパートは 短くては良かったと思うんですけどね。うんうん、
結構何回もありましたよね。
はい。まあ、それと、あの二人っていうのはその、樋口家族とか、めぐみと証言との関係性がイコール、その、加害者との関係性にもなってるじゃないですか。
うん、うん。
だから、体の関係があったときは、二人して、その、福田さん、加害者に対しての気持ちって一致してたけど、
うんうんうん、
まあ、その、二人の関係性自身が離れていくのと同時に、
うん、
福田さんへの気持ちも、二人は変わってきてる。
うんうんうん、
だからこそ、まあ、関係性も変わるっていう、
そうですね。
ことになっているので、うん、まあ、間接的な描写として、あの二人を見ることで、加害者との折り合いをどうつけてるのかっていうところを見れるっていう意味では、うん、まあ、そこがイコールになる必要あるのかっていうところあるんですけど、でもまあ、見やすいっていうか、わかりやすいじゃないですか。
そうですよね。対比になってるんでね。
そう、あなたのことあんま好きじゃないみたいな感じの態度だから、うん、まあ、この二人はもう考えが違うんだなみたいなのが、すごいわかりやすいっていうのがあるから、まあ、そういう意味で入れたんだろうし、そこはまあ、人それぞれ意見あると思うんですけど、まあ僕はまあ良かったかなとは、思うんですね。
うん、
まあ劇映画だから。
うん、
はい。で、あと、でも一つ残念なのは、許しっていうテーマは、すごいあるじゃないですか、もう映画として。
はい。
そうですね。加害者と被害者っていう関係の、うん、それをどう折り合いつけていくのかっていうのが、もうすごいこせられてるし、その話としてはちょっとありきたりかなっていう。
うんうん、
まあ、乙女さんが言うように、その、実際に対面し、日本の司法でそういうなんか被害者とか加害者が別室で対談するみたいなことはあんまないと思うから、そこはまあ確かに新しいかもしれないですけど、でもやっぱ話し合って解決するしかないじゃないですか。それかもう自分の中で忘れるか、なんかもっと違う概念みたいな提示してくれたりするのかなと思ったんですけど、
ああ、なるほど。うん、
でも意外と普通に、まあそうだよねっていう終わり方になっちゃったんで。
まあ、ね、まあ、確かに予想を超えるものは別にはなくはない、ないですよね。そうですよね、
うん。むしろもうあの時、なんか、ガラス片持ってたじゃないですか。
はい、はい。
あれで襲ってどうなるかみたいなぐらい行った方が、
うん、
話が振り切れてて、
うん、
そこから得るものみたいな、
うん、
方が、僕は面白かったんじゃないか
なと
思うんですけど、
そうですよね、
うん。
納得しちゃいましたもんね、彼はね。
そう、う
ん、
まあだから、話してみたらやっぱ違った、いい子ではないけど、まあ、仕方なかったんだっていうところを思えたのかもしれないけど、
うんうんうん、
それでも普通だから、
うん、
あの人のキャラクターとしてあれはまあいいんですけど、
うん、
観客が何かを得るっていう意味においては、もっと振り切った方が、
うん、
なんか得られたことが多かったんじゃないかなっていう気はちょっとしたんですよね。
うん、
まあそれがでも倫理的に、どうなのかっていうとこな影響とか、
うん、
被害者、まあ、でも別に描き方によってそれが別に加害者だから何されてもいいみたいな感じにはならないと思うから、
うん、
うん、まあ僕はそっちのパターンでどうなるかっていうところを見て何かいろいろ考えれたら方が良かったかもしれないなっていうのはちょっと思ってますね。うん、うん、まあそんなとこですかね。
うん、
これもちょっと結構前に見たね。あもう仏さんの話を聞いて、ああそういえばそういうシーンあったなみたいな。思い出してたんですけど、
うん。あれですよね。だから、その、ちょっと気になった点で言い忘れたのも一つありましたけど、
はい。
途中で彼女がいじめられてたってことを告白するじゃないですか。
うん、
はいはい。いや、そんなの当然に言ってたと思ったんですけど、うん、今まで
言ってない
ん
ですよね。
言ってなかったっていうのがびっくりで。
あれなんで言ってなかったんでしょうか。
いや、別にそこは説明されてないんですよね。
それって言わないってことあるかなっていう、ちょっと僕も見てて思ってた気がするんですけど。
だから、自分の、その、まあ、してしまったことはもう確実にね、はい、殺してしまったことは確実なんですけど、でも、自己弁護として普通言うだろうなって思うんですけど、
うん、
言ってないし、普通言わなくても聞かれると思うんですけどね。
うん。
だって、
動機とかね、
何にも理由なしに、刺し殺すってよっぽどないじゃないですか。
はい。だからこそのあの罪ですよね、多分。
そうそう。だから。
罰か。
だから、そこまで来て、最後の最後にそれを告白するっていうのは、脚本的にはちょっと無理があるかなっていうのは思ったんですよね。
うん。
だから、僕らはその映像で彼女がいじめられてるシーンを見せられてるので、
うん。
当然、そんなに、もちろん殺して、 たのは確かなんですけど、彼女だけが悪かったわけじゃないっていうのはわかるじゃないですか、見てて。
はい。はい。
だから彼女の立場に立てる、にも立てるんですけど、
うん。
まあ、それを知らない人は当然、彼女の立場に立てないっていうね、加害者家族の方は、
うん、
もうその気持ちもわかるんですけど、でも、ちょっと無理があるかなっていう部分はあって、
うん、
弁護士も知らなかったっていうことだし、
うん、
だから、それを入れることによって、いじめてたってことを、いじめられてたっていう事実があることによって、なんだろう、許しやすくなっちゃう部分はありますよね。
いや、あります、あります。うん、でも話全然違うと思うんですよね。
そうですよね。もしなかったら、
うん、
その、松さんがおっしゃったように、あそこで、ガラスで彼女を刺したりとかいう展開になっててもおかしくないじゃないですか、はい、より。
うん。
うん。だから、うん。これがあった方が、良かったのかなかったのかっていうのはちょっと考えもんだなっていうのはありますね。
うん。
うん、出すタイミングもそうですし。
そう。
うん。
しかも、あの映像を見たら、誰もが、多分、加害者はそんな悪いんですけど、
うん。
かわいそうだなってすごい思うじゃないですか。
いや、思いますよね。うん。
むしろあれは映像いらないんじゃないかなとか。
はいはい、逆にね。うんうんうん。
いや、なんか、これだったら当然こうなるよね。こうだよねっていうところで決着しちゃってる気がするんですよ。
そうですね。親切な流れですよね。うん。
だからなんか、
ひっくり返されるみたいなことあんまりないですよね。見てる人の感じはね。
いや、むしろなんか全部知ってるけど許せないとか、そっちの方がまだ意味あるのかもしれない。
なるほどね。
まあ実際あるじゃないですか。多分実際あるかわかんないけど、まあ、いじめてた人が殺されたっていう意見はあるかもしれないじゃないですか。で、まあ、それで、切れる。それでも怒る親っていうのがいて。
そう、それはいると思う。それはそうでしょうね、はい、当然。
で、
は
い、そいつがどう折り合いをつけるかの方が、なんか許しっていう意味については意味があると思うんですよね。
うん。なるほど。
だって、知らなかったから、知ったら許せるって、うん、結構当たり前っちゃ当たり前なんで。
そうですね。うん。
それってなんか違う話に僕は思うんですよ。
うん。そうなんですよね。
それって事実を知らなかっただけじゃん。
うん。
許してるっていうことなのかっていうところじゃないですか。
だから、恵みはそんな感じですよね。
でも、恵みも本当に知ってたかどうか別じゃないですか。途中で知った感じ。
途中で知ったんですけど、うん、
そうそうそうそう。
まあ、すぐに、そうだったのかって思う。
うん。
ですね。どっちかって、早めにというかね。
うん。
うん。
なんか、なんだろうな。ちょっとなんか僕は、許しっていうテーマとしては、
うん。
問題点がいろいろ分散してるというか、
うん。
気がしちゃったんですけどね。
うん。
だからあんま考えられなかったというか、
うん。
この映画から。
そうですね。わかりやすすぎる部分は確かに。ありますね、うん。うん。そうなんですよね。だから、そう、もう最初に僕が言った通りで、テーマはいいと思うんだけど、うん、みたいなところですよね。
うん、そうですね、うん。他に何かありますか？
裁判長はどうでしたか？
ああ、マヤミキ。
マヤミキでしたっけ？あんまり裁判長っぽくない裁判長ですよね。偉そうにしてない感じですよね。これもちょっと、まあ、変わってるかなってちょっと思いましたけどね。うん。まあ、女性だったらああいう風なのかもしれないですしね、実際。
そうですね。まあ、彼女である意味は、そんなすごいは思わなかったですけど、うん、まあでも、ああいう感じの裁判長を作りたいってことで、
利
用したんだったら、合ってるかもしれないですね。
そうですね。うん。ほんとちょっとしか出てこないですもんね、彼女は。
そう、うん。
大事な役ですけどね。
うん。うん、いや、だから出てる人結構みんな有名な人多いから。
そうなんですよね。うん、
まあ、はい、すごいなとは思いましたけど。うん、
まあ、日本、人じゃない人が日本で映画を撮るっていうところは、まあ、
うん、
それでまあ、これだけのものができるということだけでも、まあ、すごいのはすごいと思うんですけどね。
はい。
うん。この人がどれぐらい日本のその、社会についてご存知なのかっていうのは僕も全然知らないんですけど、ちょっとインタビューとかまだ読めてないですけども。
そうですね。
前もでも、そのコントラっていう作品も確かに日本人キャストですよね。
はい。
うん。
どれぐらいいんのかな、
うん、
でもまあ、3本。撮ってんすよね、だから日本で。
うん。
二十歳も、違うか。見つけたんだろうな。ちょっとわかんないです。ナルトが好きだって書いてます。
でもずっと日本にいる方なのかな。
いや。
そうでもないですか。
そうでもないみたいですね。東日本大震災の直後に来ようとして家族に反対されたみたいなの書いてるから。2011年9月に来日って書いてるな。だから、全然じゃないですか。
うん。
最近じゃないですかね。
うん。なるほど。
うん、はい。
はい。
そんな感じか。
そうですね。あ、あとその主役の松浦亮さん。
はいはい。
ですか。もう、まあ演技としては良かった。
そうですね。
あの、
顔つきが僕はいいや
ん。そうですね。まあわざとやってるんですけどね、うん。そういう顔つきをずっとされてましたよね。
うん。
なかなか、ね、女優さんでこういうのをね、
うん。
やるのっていうのは大変っていうかね。あんま嬉しくはないでしょうしね。
う
ん、
そうですね。
うん。わざと目つきを悪くしているっていうところとかもね。
うん。うん、あの、メインビジュアルの写真
とか。そうそうそうそう。すごく、
そう。
印象に残りますよね。うん。
もっとなんか、この子はどういう子なんだろうっていうところも掘り下げるのかなと思ったけど、意外とそこもあっさりなんですよね。
そうですね。確かにね。うん。まあ、彼女の苦しみは、わかるっちゃわかるんだけど、
うん、
そこまで深くはなかったですかね。うん。
はい。なんか、メインビジュアルは、ちょっと目つき悪いから、すごいこう、邪、
う、
悪、
ん、
な感じの人なのかなって、僕は思ってたんですよ。
うん。うん、まあ、そうではないですね。
見てるときに、うん、そうそう、裏があるのかなって実はとか思ったけど、うん、本当にすごい反省してる。まあ、いい子っちゃあれ、いい言い方はあれですけど。
うん
うん、はい。まっすぐな人に、後悔してる役だったから。
うん、そうですね。
ちょっとなんか、そこももしかしたら表紙抜けしたのかもしれない
です。ああ、確かにね。うん。それはあるかもしれないですね。うん、
もっと悪の場合許せんのかとか。
本当にこいつ何考えてるのかわかんないみたいなね、やつだと判断難しいなっていうところありますよね。
うん。うん、他にありますか？大丈夫ですか？
大丈夫です。はい。
はい。では今日は許しについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。